いやね、まあ今日はねここに来る途中、まあここはね例のスタジオですよ、いつもの。
いや俺んちだよ誰がスタジオにしていいって言ったよ俺んちだよ。
まあね、アイシャンゼベルもね、うん、温度も2度3度だった朝食、あのセルで一発でついて、
お湯かけなくて、今日寒い方だよね。
そう寒い方で、やっぱり1週間ぐらいだったからいいかなと思って、でセルでにつけて、まあ、いつも通り出発して、でまあ、大通りに出たわけよ、
うん、
で大通りで信号の時に、まあ前にいたのかな、こう俺が後ろからついたら横に、あオフロードだと思って見たら、うん、ヤマハかな、うん、TTR っていうバイクがあったわけよ。
あ知ってる。
おでそのバイクがやっぱりもうなんか見たら革ジャンので、なんかちょっとジーパンもなんかボロボロじゃないんだけど、ちょっとなんかあの外用みたいな感じになってるジーパン着て、うん、だからもう、あうわすごいすごいなとちょっと思った。雰囲気あったのよ。
あ
のキャッハー的な雰囲気はあった。
キャッハ
ーで、まあそんなにあのそれぞれがそんなに派手じゃないのよ。普通の革ジャンに普通のジーパンなんだけど、なんかあの安物じゃない感あった。
だろうね。
あ絶対安物じゃないの。これ本物のライダーだなと思って。
本物のライダー。
俺はこれトレンチコート着て普通になんかもう出勤前のおじさんみたいなので見てて、であオフロードバイクだなと思って。で隣につけたから俺ずっと見てたのよ。こうやって見て横見てて。相手はまっすぐずっと見てたんだけど、絶対女子高生見るときの川崎の目だったのね、絶対。で、信号青になりました
と。ちょっと待って、お前が信号青見、俺のヘルメットをヘルメルト
し、いや、
スモークミラーのあるシールドのシーン、俺の目を見たことある。
それは、想像はできるわけだよ。そんな感じだなと思ってて。
それは転生して、いや、多分そうだよ、見てるけど、お前は多分、俺のミラースモークでさらにまたそのバイザー閉めた時のメッセビは多分見たことないと思う。また雰囲気でこれ見て
る、まあ、雰囲気でそんな雰囲気ですよ、
はい、
信号青になりました、はい、俺スタートしようと思いました。もう相手がちょっと先にちょっと先にスタートして、はい、大体俺が2速20キロぐらいだした、30キロぐらいでスタートしましたと、はい、でグーンってスタートして、一応何したかと思ってウィリーし始めたらしたの、
うん、
ウーンってかけて、うわこいつやりやがったと、
うん、
こうやってもう顔下に下げて、うわこれやられたみたいな感じで、ちょっとやったんだよ俺。で相手も多分分かってんだよ、
うん、
でまあまあ、俺はねウィリーできないの、諸事情で
、
うん、まあ、バイクはウィリーできるバイクなんだけどね、うん、俺は諸事情でウィリーできないから、うん、まあそのままね、まあまあ、もうちょっとなかったことにしようと思って、はい、走ってました。そしたら警察署がなんかの一回止まるところあるじゃん、 あそこでもう一回追いついちゃったのよ、
うん、
で、うん、よし止まった、あ TTR じゃん、もうどうしたみたいな感じで見てて、青になりましたとね、ウィリーしたんですよこいつが。もう一回ね、
うん、
もう俺はね、もうね俺の気にも知らねえだと思って、2回ウィリーされて、もうね完全になんかあれをね、あれだよね、俺のプライドをね踏みにじられたね、
うん、
このね感じで、もうね悔しいね。俺もねそんな気持ちを持ってね、これからじゃウィリーの練習でもねしてやっていきたいと思います、
うん、ちゃんと防具つけてやろう、
ね、そうだね、はい、
うん、
じゃあもうこんな感じ。
やっぱかっこいいよね、手がウィリーできる人、
ね、
あの街中で。
いやでもね、ウィリーってあんな風にできるんだってちょっと思った。
いや俺もね何回かね、なんかまあでもね、オフ車では結構やってる人見たことあるけど、
あれ
すごいよね。
あれさ、俺の前やってたウィリーの方法ってさ、うん、時速5キロぐらいでいきなりウィリーするやり方だった
じゃん。あれはさ、簡単に言うとさ、もうパワーリ、ウィリーってよく言うけどさ、パワーリフトっていう人もあって、パワーリフトってのはもうバイクのパワーで、なんかもう、うん、トトトトトって、うん、そのアクセルの勢いで、まあ、ふわっと上げるのと、なんかウィリーっていうのはなんかその、
で、
もう上げたまんまもう、ほぼ走るみたいな感じ
の。あんな、でしかも多分速度もそんなに上がってる印象なかったのよ、うん、そんなにめちゃくちゃ進んでるわけでもないし、うん、あんななんか短い距離でウィリーできるんだっていうのが、うん、多分ジェベル、それ負け惜しみじゃないけどできないんじゃないかと思うのね。ジェベルって起動までにその波があって、起動して始めたら一気にするタイプだから、そ
う
そ
う、 TTR は結構なガチなオフロードバイクっていうか、
ちゃんと上がってくれるバイクだと思うのよ。 その瞬間的というのか、
ジェベルはどちらかというとそのツーリング向けのオフロードじゃん、うん、タンクとかもでかいしさ、
そう
多分重量も TTR の方が軽いと思うし、
もうなんかそれも知らずになんかね、お前できんのかみたいな感じで2回もやってくれたけどね、もうそんなもん、うん、そんなもん気にせずにやってきますよ、
で俺がもっと、俺がもっとすげえなって思ったのは、俺よく思うのはさ、よく GGR1400 とか、
うん、
俺が一番すこいつやべえと思ったのは、まあ、俺歩きやったわけや。歩きで、山陰のさ、交差点のさ、あの、まあ、山陰に住んでた頃。
山陰ね。
山陰の交差点はさ、まだ、あれは、DT200WR 乗ってた頃、山陰、まあまあ、その時は乗ってない、徒歩で歩いてた、バイト帰りかなんかしない、歩いてたらさ、交差点にさ、一台のなんか、その頃はいまいち気をそんなにバイクめちゃくちゃ詳しいってわけじゃなかったけど、うん、一台の前緑色のね川崎がなんか止まってたんだよね。川崎で、ああ俺、ああ忍者だなって、もうその頃なんか、うん、緑色で、ああフルカールだったら忍者なんだろうなって、うん、
なるほ
どね、大型の忍者が止まってるなと思ってさ、はい、で夜中のなんか夜の結構遅めの11時ぐらい、
はいはい、
車の通り少ない中で信号、ああ止まってるなって、結構ななんかもうアイドリングからしてもすごいマフラーのすごい音が聞こえるわけよ。で青になった瞬間さ、もうあのバカでかいバイクがフロントブワンと上げてさ、ウィリーしてさ、交差点を突き抜けてってさ、そのバイクが ZX12R、
お
ー、あのバイクだった、あのバイクを、
いや行動でそれをやるってのがもうね想像できない。
で、あのなんかオフ車だったらさ、あやってるなと思うけどさ、
あ、なるほどなるほど、
なんかさ俺はもう結構見てきたし、 DT200WR もなんかやればできるって感じだったから、はいはい、あできるよなって、あれ上がるのって思ってさ、その当時
そうだ、ね、
それありって思ってた。あのバカでかくて、あのしかもあの音となんかあの巨体でさ、パンビリしていったらさ、ソラなんかもう一目惚れするよね。
いやそうだな、うん、
その何数年後に買いました、ね、ジュニアル、
はい、ジュニアルね、
そう、
はい、
いやできませんでした。あれ無理だ、無理ですわ。
いやね、まあね、そのね、壁っていうのをね、知るべきだよね、
うん。
ちょっと、まあ、俺は壁にぶち当たってしまった。
お前はもう、もう、
物理的に。
文字通りね。ね、
皆さんはそんな
壁にぶちだったもんね、は
い。気をつけてください。
はい、っていう。
はい、はい、チームで。ライドオンラジオ。はい、というわけでね、なんとなくいつもの感じで始まってしまいましたと、
うん、
多分ね、まあたまにパソコンでね見るんだよ、どれぐらい来てるのかと。よくさ、あれだよね、こっちから働かざる者食うべからっていうけど、働いてもいないのに来てるかなと。
何が
そのライブのそれのページビューってい
う
の、
うん、
6人ぐらい来てる。多分6人ぐらいしたら、まあまあこいつら、あ、こいつらあれだなと、とは逃走したな、
逃走した犯罪者じゃ
ないけど、俺ら失踪か、失踪したな、
言い逃げみたいな、その言うだけ言ってこいつら逃げやが
って、失踪したなと、ディスって失踪したな、あの毎週してきますね、生きてますよ、
生きてます
よ。ね、1ヶ月よく見たら前回のあのラジオ1月14日、まあ何曜日かちょっと待って、火曜日かな、水曜日か、
ほぼほぼ1ヶ月だね、
そう1ヶ月です、1ヶ月間ねちょっとね取れなかったね。まあね、理由はね、まあ、2人ともちょっと忙しかった、そういうことで自分の仕事も動いてるということで、ラジオの配信が遅れてしまいました、
はい、
まあね、これからもあの、まあ、第20回、記念すべき第20回としてラジオを、ね、やっていこうと思います。はい、今回もよろしくお願いします。パイロットの中村です。
よろしく、
はい、
主人公の、
はい、ということで、あの、まあ久しぶりというか、俺からバイクの話をこういう風に始めたのってなかなかないよね。
あ、どうでもいいけど、お前と会うのも久々かな。
そうなんだよ、実は。
そうでもないか、
一回
ちょっとバイクで送ってもらったな。
あ、そうだね、一回。
でもあれもあれって、それも久々か。
そう、
あれでバイクの話ね、
はい、バイクの話はもうそんな感じで、でもね、それ見た時にオフロードにああいうちょっと
可能性が、
それ違う、革ジャンとジーパン合うなって思った。
ヘルメットは、
ヘルメットはちょっとちっちゃめのオフロードのやつ、
ちっちゃめのオフロード、
あんまりごっつくなかった。あのね、多分ツバもこれぐらいみたいな、ちょっとしたちょっとしたオフロード、
うん、てかそれは多分ね、ちょっとしたでちゃんとしたオフロードのヘルメット。
ああ、そうなんだ、
うん、
でも俺の方がちょっといかつい、ちょっとあの結構ツバとか最近撮ってるんだけど、ツバとか出てる、ああいう感じじゃなくて、ちょっと出てるやつ、コンパクトだった。でだから今あの前も言ったかな、ファッションの話、
うん、
結 結構、まあ、ミリタリーじゃないけど、こういう普通のライダーがやってる革ジャンのジーパンじゃなくって、もっとなんかガッチガチの装備みたいな固めたいなみたいな話したけど、オフロードに革ジャンとジーパンで、しかもああいう感じっていう、なんていうのかな、あのね、キラキラしてないのよ、その革ジャンが。
安っぽいくてはない。
でも安っぽい。だからそう、なんていうのかな、派手ではないけど本物だなってわかる革ジャン。
お礼が来てるようなやつ、
あの、で、こんなにキラキラしてない。
キラキラしてない。
そう、キラキラしてない。あの、すごいなんか、
使い込んだって
感じ。使い込んだ革ジャンっていうのかな、っていう革ジャンと、ジーパンもなんか、使い込んだじゃないけど、なんていうのかな、この汚れ具合から見て、使用年数が長くって、でも普通のジーパンこんだけ使ったらもっとボロボロだよなっていうジーパンだった。あ、でも、あ、これはいいなと思って、で、バイクも後ろから見たら結構あの、後ろの羽の部分っていうの、後ろのタイヤの後ろは結構見えるのよ、後ろ、真後ろから。で、まあ、そんなにぐちゃぐちゃじゃないけど 泥とかも軽くついてるわけですよ、裏側が。
ああ
そういうの見て、それ全部がフィットしてて、
フェンダーレスって
のフェンダーレスっていうの、そのタイヤのカバーみたいな
そうあれが多分そうそう何だったら普通ナンバー泥とかよく言ったらナンバーをなんか
あ
かも処理つけるフェンダーを
レスもしくはナンバーがもうちょっと上にあるんだ
よ、フェンダーレスにし
てで、まあ、そういうのを見てああなんかいいなと。これがアメリカの砂漠走ったら、まあさすがにちょっと勢い負けするかもしれないけど、アメリカの砂漠に比べてしまったら、あ、こういう格好もありなのかなってちょっと。
なんかそういうのを見てなんか勉強する、あ、こういうライこういう。
ああ。
俺はなんかそんな感じで今のファッションにたどり着いたもんね。
なるほどね。
いろんななんかバイク乗り見て、かっこいい人たち見てなんか今革ジャン着て、フルベースかぶって、なんか革のブーツ履いて、そのなんかかっこいいライダーになるって感じ。
でもね、結構ね、忘れないようにしてるのは、そういう現実のイメージに近づきすぎてしまうと、まあ、現実のイメージになってしまって、自分が当初抱いたイメージを忘れてしまうことってあるじゃん。だから結構俺、キノの旅とか、ああいうの好きなんだけど、そういう格好をちゃんと自分の中に残しつつ参考にする。で、そのアニメのイメージをそのまましてコスプレすると絶対に合わないじゃん。それをいかに現実に取り入れていくかっていう、例えばワンポイントにするとかね、腕輪だけとか。そういうのちょっと忘れずに痩せていくから行きたいなっていうふうに思ってる。でまあ節分も過ぎてね、だんだん春に近づいてくるんですよ。
寒い。
そう、まだね、まだ寒いけど、これから春に近づいて桜の季節で、桜の季節が終わったら、実は梅雨の前に実は初夏の時期があるんでね。初夏の時期って結構気持ちいいんだよね。
あ、わかる。
だからいつも去年は結構言ってたんだけど、あの実はね、ここで盛り上げた気持ちをね、あの梅雨が台無しにしてしまうんですよみたいな話をしたけど実は初夏の時期があるんだよ、
うん、
でもね、で5月3連休が確かあるから、うん、もう早くもちょっといろいろ計画
する。あ、お前もね。
そうそうそう、
文句3連休ね、作ろうと思えば結構作れるん
だよ。お、ほんと
ね、だってまあ俺の仕事状況でだって、
うん、まあまあまあ
欲しいって言えばまあいいよ。だって冬めっちゃ働いたから俺、めっちゃ働いたもん俺。あ、もういいよって言うから働いてる上の人から、あ、もういい帰る帰る言えるぐらいもう
働いてる、ね、どっかの長期連休合わせて今度会ったら俺は九州の方に行きたい。
俺はよ、北海道行ったじゃん、
うん、
俺四国行きた
い。あー、四国か。フェリーとか男なんだけど、やっぱりね、俺屋久島とか行ってみたい。桜島も行ってみたいわね。
俺四国行きたい。
で、まあちょっと変わる、方角変わるけど、東京行くときに、東京の高速道路って富士山と、樹海行ってみたい。
いやいや、やめとけ。
ついこの間まで緊張でなんかそういう病院に、なんか病院でそんな話じゃないけど、そういうやつがね、樹海に行きたいって言い出して。
樹海に行きたい。富士危ない
っす。何を思う。
多分ね、
もう俺は落とし物探しに行かれるぞ。
そうそう、樹海行きたいのか忘れ絶対誘われてるから、向こうの何かに樹海
でもね、樹海を通る高速道路で通るのよ、樹海の横を。結構壮大で、あー、なんか誘われるよ。
まあ、誘われてるからほいほい行って
くる。そうかな。で、あれ、マップに、まあ、あのツーリングマップとか見て、関東とか見てると、まあ、いろいろあるわけ。関東、東京とかってもうごっちゃごちゃしてどこかどこか分からないじゃん。で、その中に行くって言ったら、富士山っていうページがあんのよ。 壮大だぜ本当に。
だろうね、
ひたすらもう放射状
だろうね。富士山、
富士山っていうコーナーのページがあるからね。東京とかでごっちゃごっちゃごっちゃごっちゃしてる
東京ジャングル
だろ。玉川どこかだ、どっか23区、どっか目黒区、富士山があるんだぜ。行ってみたくなるでしょう。
まあ そうだね、
地図で見る数百倍厳しいのかなと思うよね。
だろうね、
富士山だからね。
富士山だろう。いやでも富士山の周り結構有名なツーリングスポットもいっぱいあるから。
そう
関東の人たちはああいうところに行ってるから、
そうですね、あとはまあ東京行ったけど行けなかった奥多摩ね、一回行ってみたい。
奥多摩ではなんかさ、俺逆に奥多摩はなんかもうあれこれライダーの聖地って、関東の方だから逆にいっぱいいそうで、なんかもうい
やどっちかっていうと観光地みたいな感じ
で、なんか京都でいう宮和みたいな感じで、なんかありきたりな。
あ、そうなの、京都の宮和は結構そういう感じ。
だって京都だって夏とか行ったらバイクなんだ、100台ぐらい集まってる。奥多摩もだけど土日になるとすごい集まる。逆になんかいっぱいそうで俺
ね。奥多摩の感じはどうなんだ、奥多摩の広さは知らないけど、でもさ霧ヶ峰はライダーいっぱいいる感じは俺嫌いじゃないんだよ。そうそう、
あれはなんだろう、あれはさ、
あれはむしろなんかワクワクする、ね、
なんだろうね、あれは
だ。例えばディズニーランドでみんながワイワイしてるのと同じ感じ、うん、ディズニーランドでみんな死んだ顔したら嫌だね。
嫌だよ。
そこをみんなワキワキしてほしいじゃん。やっぱりフィーナスラインとか日比谷にはライダーポチポチいてほしいの。
そう、ポチポチいてほしい。
ああこいつら向かって
どうぞ
やってほしいから。奥多摩はどうなんだろうな。
いや俺は別にあんま奥多摩行きたいとも思わないし、そんな興味はないんだ。なんだろうね、はい、
っていう感じでもうガンガンとバイクの話をしていってますけどね。最近はね、もう確かにちょっとね、あれも見てないの、アニメは全然見てない
から、そう、俺な、見る暇ないから、
全く見てないんだよ。
暇がまずない。
そう
で、ゲームもしてないんだ
よ。ゲームもしてない。
モンハンもしばらく俺、これ今日すらまだつけてないんだよね。
今日この2連休ね、今日明日2連休
ラブに今日もまだつけてない。
関わるっ
すね。いやお前が今日来なかったらまあつけようかな、
あつけようかな、
人から行こうかなと思ったけど、ずっと、あそうそう、だから、
はい、
通販でさ、バイクのさジャケットなんか、その気軽に羽織れるジャケット、
今ねちょっと
これ今さバイク通勤始めたわけ。
バイク通勤。
そうそう。なぜかというとちょっとまあ帰りが遅くなると。
はい。終電逃すと大体何キロなの？ここまで。20キロあるか。
20キロあるか。
20キロもあるか。
でも実際俺出勤終電逃して歩いて。
そう。
2時間ぐらいかかった。
2時間半か。
2時間かかった。それぐらいの距離だ。だから持ってバイク通勤始めたわけ
なんだよ。
やってらんなくて。バイク通勤始めたよ。
でもね、そんな
中
で
ね、そうバイク通勤、ね、初めて。
ああはいはいはい、はい、それはまあ、まあ働いて3年だからね。まあ初めてのバイク通勤ね。
初めてのバイク通勤。
なんかでもやっぱりね、通勤ってなると考え方はちょっとか、試合用のスーツみたいなジャケットで行きたくない。
そう。いやでも心の底ではさ、バイク乗るときはやっぱりもうビシッと、この特に GCR 乗るときはちょっとなんかそういう通勤だろうとなんかビシッと決めたいから、革ジャンってもあるから、やっぱりなんかちょっとその俺が持ってる革ジャンっては結構まあガチな革ジャンだからさ、これはちょっと出勤なんかね。
あとはぶっちゃけ仕事場に行くと、まあ、俺の場合はロッカー狭いからさ、あんまりガチのものをちゃ持ってきたくない。
あそうそう、
俺ヘルメットも持ってきたくない。
で
俺はバイク通勤しない
んだ。ましてやうちの会社とかさ、まあちょっとあえて言うだけど結構女の子が多いわけよ。音すごい少ない、はいはい、女の子ばっかりなので、ロッカーは一緒なのよ。
えそうなの。
でもあのもう男はだから一緒だけど、基本的にだからもうさっと着替えるだけ。
着替えるとこなのそれは。
まず着替えるところ。
ってことは女の子着替えてる時が入らないっていう。
入れないんだよ。
あ、わかる、うん、
入れない。
え、それは辛いね。
ノックして、
へえ。トイレとかで着替えるの。
そうだね。
いやトイレとか一緒のタイミングバーって帰る、バーって帰る時とか。
いやもうトイレとかっていうか、いやバーって帰ることがない。なぜならあの遅いから俺は特に。
まあ、それはそうだ
ね。だからもうみんなバーって帰った時に俺一人だな。一人っていうかまあ
だっていっぱいって言っても他にも男の人いるでしょ。その人たちが一緒に帰る時とか、やっぱりバッて帰るの。女の子の着替え長いでしょ。
あいや逆にでもそういう場合はもうあの先にどうぞって言われたり、ってか男はもうあの基本的にもう 上抜いてもこれで終わりやし。
そうでしょ、うん、あでもそれはいいね。なんかどっちかって言ったら俺お前の着替え見たくないから先にさせろって俺言っちゃうもん多分。そしたら同じ服だったら
知らないけど、
だって本当にそうです、着るだけだもんね。
男はもう脱いで着るだけ。なるかなんかもういろいろ巻いたりつけたりいろいろしてた
から。
でまあその話ずれだけど、もうバイク通勤もうずっともうこの1ヶ月バイク通勤したって
。あ、はい、
まあ最初はなんか嫌って嫌な方やったわけ。ほら一応バイク通勤はあんまりやりたくないって言ってなかった。なんかその趣味を通勤で使うともうバイクに乗ることさえも嫌になるからとか言ってたっちゃ
う。あでもまあ今後の元の話はちゃんとした
してん。でそしたらさ、でその上司とか、はいはい、上のもう俺の上の人がさ、そんな深く考えることなくない、大丈夫、いやなんか好きなことを通勤使えるしって考えたら全然いいやんって言ってさ、俺車好きっちゃけど、まあ、たまに軽自動車で出勤するっちゃけど、まあ軽自動車やる気出ねえよ、
はいはい、
って言って、もう軽自動車で出勤とかマジなんか嫌だって、あそういう考えよって言ってさ、そして俺もああそうなんですかって言われて出勤したら、
はい、
意外となんかいいよ
ね。ああでもねちょっと俺ね、そこは違いがあるなとちょっと思う。車とバイクとして。
ああなるね。
車ってまあ今さアイサイトとかさ勝手に運転してくれるじゃん。 A ちゃんとかも乗った
やっちゃ
いにさ
やっちゃいにさ
やってるじゃんやっちゃってるわけよ
やっちゃってるわけよ
そんな車で朝仕事場行けたら楽じゃん、うん、それは気持ちいいけど、バイクって基本的に楽するための乗り物じゃないの
よ、ね、
それをでツーリングに行くときってのは楽するためにツーリングに行くわけではない。まあ楽しむためにはそうなんだけど、通勤するときに多分必要な要素としては仕事としてのモチベーションを落とさないでやれたら一番いいし、でなおかつ仕事に副業で入るためには一番楽なのがいいよねっていうので、バイクに抵抗があるっていうのは俺ちょっと分かるんです。だからそこにおいて車とバイクが同列ではないなとはちょっと思う。うん、だからそう、だから車だったら俺も多分バギーで行きたい
でも、ね、正直
バギー出勤したい。
で正直言って出勤でさ GGR 出勤ね結構きついよ。
それは どういう意
味なんかいろいろと。
でもね本当にバイクって大変だと思う。
思う、
うん、車で全部置いていったらいいんだもん。車の中に
そうバイク全部持っていかないでしょ。
そう
ヘルメット持ってグローブ忘れちゃう。いろいろ
あれつけたら、あれかっこ悪いよね、ダサいよね、コンビだろ、売ってるやつ。
俺だから手ぶらがいいわけ、バイク乗るときはカバンすら持ちたくない。だからもう前まで出勤までこのちっちゃいカバン持ってきたじゃん。特に何も入れてなかった、はい、でもなんかさ入れやなんか欲しいやん。
なんか
でもさ俺これさえも俺バイク乗るときは本当何も背負いたくない、はい、つけたくないから、これさえももうなくしても財布、キーケース、なんかメモ帳はもうこういうポケットとか入れて、もう手ぶら。で、万が一荷物ができたように買い物袋となんかネットは小物入れに入れるみたいな。でも手ぶら。
なるほど。
そうそう。っていう出勤もしてる。結構でもさ、出勤とかでな、リュックサックスってさ、出勤してるじゃないけどさ、ああいうのはしたくないわけ。
あ、出勤も普通バイク関係なく。
もう手ぶら。まあ、買い物は別よ。
ちょ俺結構いろいろ持ってくさい
だからね、
パソコン
だからこれ日帰りツーリングが前行った通り基本的に何も持って
ない。ツーリングは
そうそう持ちたくない。最低限ほんとなんかデジカメとなんかランドルランドルぐらい。
そうね、
うん、あれって話出たっちゃうけどな、そんななんか出勤してたらさ、まあ、土曜日出勤 土日出勤したんで、
まあ、土日出勤多分一般の人とちょっと違うけどね、考え方が。
そう
俺は私土日出勤しなんぼだからね。
なんぼだよ。土日出勤する。まあ、土曜日かなんかな。まあ、天気のいい土曜日に出勤してたのさ。まあ、ライダーがいるわけよ、その。
ああ、はいはい。
あの、サンデーライダー
とか。なるほど。
土日行ったらサンデーライダーがいるわけよ。
まあ、いわゆる、一般的な認識の日曜日
ですね。そう。そしたらさ、信号待ちでさ、一台の光がさ、横に並ぶわけだ。
はい。
ドットってハーレーですか、違いますよ、ヤマハ VMAX です。
VMAX だ、
まあいい感じの格好でそのおっちゃんもさ、お前じゃないけどさ、あいい格好やん。あのさジーパンにさ革ジャン着てさ、これ長財布でさこのロープチェーンロープって言ったら、あまさにこれ俺やん、俺みたいな格好や。 で白いヘルメット、あ、まさに俺じゃんかよみたいな、はい、で顔はでもなんかで、なんか体、まあ見た感じおっちゃんっぽいけど、なんかいい渋さの格好してさ、なんかああこういうおっちゃんいいなって、なんか VMAX が似合うおっちゃんでさ、信号待ちに並んでさ、お前みたいにウィリーしなかったよ。
そう、ウィリーはしない
で、ウィリーしないそのまま
とか。ただやっぱりなんかちょっと無言のメッセージ感じるとき
あるね。あ、無言のメッセージ感じてる、
うん、うん。お前もこれが行くのかみ
たいな。青になった瞬間スーパーダッシュしてる。俺もスーパーダッシュしてる。朝っぱらから俺ら何やってんだ。
なんかそのね、修行者の中でこいつがこれから戦場に向かうこと。
そう、スーパーダッシュでドラッグレーススタートして
る。
ああでもね、いや俺もまさかスーパーダッシュで多分頑張ってるさ、うん、ちょっと頑張って、
そんなに頑張れる道だったっけ、
道だった、
前の通勤の道、
うん、ちょっと頑張った、
あそう、
ちょっと頑張った、
最初の方だったのね、
最初向こうがさ急に来たけどさ、そう来たけど、まあ俺もっていうのはさ、俺もまあ前のバイク VMAX だったんですよ、行ったって言ったら面白いね。まあ、GGR と VMAX
の加速。それは旧型。
旧型や。
見たのは旧型。
旧型。もちろん俺が乗ってるのは旧型やからさ、まあ、正直、VMAX も速い。けども、GGR も、結構なスピードでないです。スピードです。まあ、いい勝負してる。勝者はわからないけど、正直わからんけど、そのままなんか交差点曲がって、二人とも、座ってて、もう見事なことはないと思う。
そうだね。なことないと思うけど。
でもその時なんかもやっぱり VMAX はいいな、なんだろう、あの独特な雰囲気、
見てていいって感じ、
ね、いいよね
VMAX、
こんなかっこいいんだねやっぱりみたいな、やっぱこんなかっこよかったなと思って、
あの乗ってしまうと薄るかもしれないね、
いや薄れないまま、まあそうね、
なんか見てかっこいいバイク、
誰が見ても超えるかっこいいバイクだよねって思うで乗ってたんですよ、1年ぐらい、なんで手放したっていうと、まあ前言ったかもしれないけど、言ったね、あの VMAX って言うけど燃費すごい悪いんだよ、タンクすごいちっちゃい、ね、これ結構長距離ツーリングですよね、長距離ロングツーリング、日帰りでロングツーリング、
タンクでも15リッターだよと、
まあ15リッターで燃費が、うん、そんなこと言ったら、でもそんなめちゃくちゃ悪いってわけじゃないんだ
よ
ね、
前なんか一回紹介してもらった時は15リッター入るんですよっていう感じだもん、
そうだね、うん、そう考え
るそんななんかね悪いバイクっていう感じではなかったと
思う、いやただ今の GGR が良すぎるのか、24リッターで燃費もまあまあいいから、ね、それと比べたら倍ぐらい
素が現れたね、
そうそう、どうなんだろうね、ああで乗ってたんだけどね、改めて見たら
まあ俺たちのじゃあプロローグってことですね、じゃあここから先は、まあ、コーナーに入っていきましょうと、ということでじゃあ対空コーナーお願いします、
あなんだっけ、ああ川崎の対空紹介コーナーです、でこれ
はいということで、
ああこれだよね、
はい、はい、
これだよね、
ちょっといやちょっとね、エコーかけるときにちょっと沈黙がずれたけど別にですね、そんなね、
いや俺も
そ
う
だよ、ああ
何だろうと思ってさ、あこれだみたいな、
ちょっと編集点作った
ね、編集点たまにさあのやる俺がやるあのバイクの紹介コーナーってことで今回は前乗ってた VMAX をちょっとだけ紹介してい
きます、バイクは、はい、
はい、い
たします、
お名前はね、VMAX
お名前
1200ね、
はい、
1200cc の
1200cc、
まあ、ネイキッドタイプともアメリカンタイプとも取れない独特なデザイン、
これはもうこの排気量だけだね、
そうだね、1200とで新型があるんだけど、もう新型はもう正直言って全く別物、 1700cc でなんかもうすごいモンスターになってるから、だからもうあえてこれはこういう時も別物のバイクとして俺は認識してる、で VMAX1200 ですね、でネイキッドとも言えないアメリカンタイプとも言えないなんか独特な、まあ俺はいつもなんかドラッカーとかよく言ってるけど、うん、ドラッグスタイルで、まあ、水冷フォーストロークの V 型4気筒、これ大事、
この特殊なあれだよね、動き方、ね、
V 型読み機と V ツインとかさ、ハーレーとかいうか、ね、ドンドンってついてる、 V 型読み機とはドンドンってついてるね、もうこれを初めて見た時俺はエンジンに大 イヤがついてるバイクだったの、うん、
でなんか普通は、1212122っていう僕に1324って感じ
で、それはまあ、まあ、話すとしてそれは普通で、これはなんか V 型4気筒で、
はいはい、
V ブーストシステムっていうものがついてる、まあ、特殊な、
はい、
ついてる、まあ、バイクであって、まあ、通常はエンジンってドンドンドン、まあ、1234でドンドンドンドンって爆発して起きてるのを、まあ、確か6000回転以上の回転域になると、そのドンドンってこうやってエンジン動いてるうちの、このドンの、じゃあ1個が休んでるわけ。普段は。でもその6000回転以上になると、じゃあこの1個も開けてしまおう。ガソリン流し込んで、もう一つ爆発させてしまおうって、ドンドン。
あ、なるほど。1234が。が1212になってしまうわけだ。
そう、一気にエンジンを流し込んで、はい、爆発を大きくして出力を上げようっていう、でそういうシステムで、その6000回転以上になった瞬間にその強烈な加速を生み出すっていうシステムがあって、
はい、
まあすごいですね。もう何回かでもね、VMAX 買ってこの乗って1年間ぐらいだけど、まあそんなに V ブーストを俺使ったことなかった、
まあね、
だって
日本の道で使
える、そうないんだ
よ、ね、そうないよね、
うん、まあ、一番この V ブーストが楽しめるのは、まあ、信号らしくは2000回転ぐらいから使うと本当にすんごい持ってかれるぐらい加速します。はい、
はい、
でうん、なんかいろいろ電通、とりあえず、ね、すんごい人気、ロングセラーで人気のあるバイクで、1985年って結構古いんだよね。
30年前か。
1985年、なんかアメリカのヤマハ、日本じゃなくてこれアメリカで作られた、
うん、
アメリカのヤマハがそのなんか作って、
はい、
でなんかで日本で開発してアメリカ用に作られたなんかバイクって感じで、なんか伝説があるらしいよね。なんかそのアメリカのヤマハが、あ、なんか日本人がなんか日本人の開発者がどれくらいパワーを出したいですかってアメリカに質問したの。
なるほど。
そしたらアメリカ人は出せるだけお願いしますって言ったらしいわ。そしたらすごいパワー出せるだけ出して、当時最高馬力を作った、145馬力、85年で145馬力、すごい馬力。
それはなんか設計に工夫とかしてるの、なんか特殊なものとかな。
だからまあとりあえずでっかいものどんどんとくっつけてる。
ああ、そうかそうか。で、それに合わせて車体を耐えられるようにみたいなのをつけてできちゃったのが、
できちゃったのが VMAX っていう、
これですよ。
まあ売れましたね。で、人気も出ましたと。未だにいっぱい走ってます。新型が出てくるけど、今なおこの旧型の方がなんか人気あるっていう。
なんで車に180キロのメーターがついてるのってあったのね。日本車の車で、
うん、
日本って100キロしか出せないじゃんって話して、でその施設のそのまあヤマハ、その時ホンダかな、ホンダの人が説明してたのよ。それがなんか日本の車は例えば1個あるのが、坂道登る時に100キロスピード出したい時に100キロしか出ない車だったら100キロ出せないんですよ。だから120キロ、それ以上のスピードつける必要があると。もう一個はドイツとかにも車出してるんだけど、ドイツとかってのは道によってはもう全く無制限の道みたいなのがあるらしくて、でその道を走るときに、じゃあ日本の車は100キロしか出ない車ですよって言ってくるのと、ドイツの車じゃない車ですよって言ったら、じゃあ外国との競争をしたときに勝てないから、まあそれは180キロつけてるんですよって話があったのよ。うまく説明したけど、結局お前らはスピード出したいだけだろうとちょっと思ってるところがあって、俺もそうなんか、そういう感じだよね、うん、やっぱりそのブランドみたいな、
ブランド力、
そう理由はそれだと思うの俺。
そうそう、
別に実用性じゃないでしょ。
実用性じゃない、スピード出したい。特に当時のバイクさ、バイクとかさ、もう馬力があればあるほどスピードが出るほど出るほどさ、
前使わねえだろ。俺らが
欲しがるんだよね。てかまさにさ、俺とかそうや。
日本人がすげえ欲しがるんだよ。
うん、 特に俺のバイクとか GTR とかまさに 320km よ。
絶対
使う、絶対使わねえだろ。でもさ、あのね、うん、朝出勤した時さオンにするやん、 320km が光ってるんだよ。どんだけワクワクすると思ったんだよね。でさ、例えばさ、あのコンビニとかでさ待ってるじゃないか、なんでさ、おじちゃんとかメーターこれ何キロ出るんとか聞いてくるやん。これぐらい出ますよって言ってさ、これ指さすよってメーター覗くやん。320キロって書いてあるんだよ。これそんな出るの。まあ当時世界最速のバイクでした。
やっぱりそういう
どういうのが欲しいんだ
よ。でもね、まあそこまで話してしまうと、じゃあバイクいらねえじゃんってなってしまう。そのまあまあ必要不必要っていう話をしていくとね。でもその話をしていくと、やっぱ趣味で作ってるもんなんですね。
趣味のもん、
そこら辺は。
だって一この VMAX だとなんか260キロくらいメーターついてるから、ね、
っていう。まあでもだからね、そう考えると本当に必要なのってゼベルくらいだよね。120キロだ
そう、
そう、ゼベルは本当に坂道も100キロで走れるから、ゼベルがもう日本の道に準拠した、まあまあ一番のラインの前かなっていうふうに思うけどね。はい、っていう感じですよ。まあね、バイクの紹介はそんな感じですか。
うん、まあ、あんま、あんま紹介にはなってない。ただ、なんか、川杉が乗ってたよ、みたいな。川杉がヤマハになった時期があったんだよ。
あれって話したっけ、ライブ X の話は。このライドオンラジオで話してるっけ。
なんライブ X の前、
兄弟の
話。ああ、話した。
話してないんだっけ。あれは、ミーティングの方だっけ。
いや、どんな話、
伊沢と伊沢の。
いや、そのあれは知ってもダイレックスの VMAX の
話でしょ。で、で、まあまあじゃあもう一回話そうかな、うん、まあちょっとね、これでもう一回聞いた人はちょっとまあぶっ飛ばしてください。
思い出した思い出した、あれかあれか、
何がいいかっていう話、田舎、あ、これ話したわ、
話した、
ラジオで話したわ、
話した、
田舎に帰る時の違いみたいなね。
そう、
その成長した自分が元あったところに帰ることによって気づく何かがあるみたいな話をしてて、その貴重の話をしたんだよね。でその時にその、まあ、VMAX のあの感じ、カーブを乗る時に目はカッと開いて、その G ブーストに入るあの感じがすごいバイクのライダーの心理を捉えてるよねって話をした。あ、
したね。でこれを持ってて、
まあ、その真骨頂というかね、 V ブーストシステムでも、まあやっぱり漫画だからできることだよねって話をしたんです。あんなコーナーで V ブースト出したら事故ります
よって話を
ね、した
ら、あんな田舎にVブーストかね。まず
もうね、
もう無理だから。
すごい、いつの時代のあの死刑ですかとか。まあそんな感じでバイクの紹介コーナー
は。俺がね、
はいはい、
これ言いたいけど、俺がさ VMAX 当時乗ってた頃はさ、結構あれとかにもそのあの漫画とかに影響されたし、うん、そのフェイトゼロとかに影響されたし、
フェイトゼロ、ね、
はい、だからさ、俺が VMAX 乗った時さ、お前 VMAX 乗ってほしいなと思った。
ああ、2台ってこと。
そうそう、2台でさ長野行きたいなと思って。
ああ、なるほど。
まあ、あのバカよ。
それいつ頃買った時。
買ってしばらく経って、
ああそうかそうか、
なんかこう結構さ、何が言いたいかというとさ、このライデックスってさ、この、まあ、ライデックスさ、まあ、ライデックスっていう漫画知ってる人は知ってると思うけどさ、
なんか出てきて
るね、出てきてるさ、これ話の話題に乗るけどさ、これにまあ2台のバイクが出てくるとするじゃないか、うん、絶対似た者同士が出てくる。例えばこの
まあそのバイクを紹介する雑誌だからね、その時、は
い、ホンダ CBX っていう、まあうん、まあ、バイクのそういう漫画家がこれ見てるやん。なんかこれ2人でさ、あのバーでさ、これトランプしてさ、これやって、うん、俺だなってなんかいい感じやん。俺らもなんかこんなことしてるよ、たまに。
たまにしてるね。
たまにしてるよ、なんかどっかで見たことある光景
バーになかなか行かないけ
ど、こういうことはしてないから。で、なんかこうやって今日はブラックジャックの気分じゃねえのって思ってた時はね、ここはなんかいい感じやん。俺こういうのやりたいわけ、こうやってオムライス買ったら、こんなんだろうって楽しみして使ってんじゃねえの、ちょっと喧嘩ともしてね。じゃあバイクで勝負だって言ってさ、こいつは2台でこうやって似た者同士がさ、同じようなバイク乗ってブーンって、こうやって似た者同士のバイクがさ、でこういう話やん。で、例えば今度はこの ZX9R っていうのは、こういうバイクしようかなって。でこれはなんか、これはまあどういう話かっていうと、まあ、あの、まあなんか女の子がいるわけよ、なんか知り合いの。
うん、
その女の子が北海道にツーリングから、それの見送りをしに行こうぜっていう話で、この男が持ちかけて、見送りしに行こうぜって言うけど、こいつは漫画の締め切りがあるから、ちょっとそれは無理だよって言ってるけど、うん、けどまあ、 本当に1時間でいけんのかな、いけんのなって言って結局引き受けるわけよ。で、なんか、こいつらもなんか、9R と ZX12R で、なんか似たような場合、同じね、感じで、こうやって2人でコースがあった。GGR と JBL はまずいないんだよ、これは。
それは北海道ツーリングとか言ってたね。
そうそう、いないんだよ。
あ、でも、だから、で、あ、ちょっと話シフトしていこうか、じゃあ。あのね、結構、川崎って意外と、揃えるってあるよね。
だから俺、そう、揃える。
結構あるなって、俺、意外だなと思ったの。なんでかっていうと、結構二人で話してるときに、この前ラーメン、まあ、行ったときに、アテネと川崎と、原付きと JGR とジェベルの3台が並んでるこの感じが俺いいのよって話を、うん、まあ、俺はしたの、うん、俺結構そういう派で、うん、なんていうのかな、コンビとかでも、まあ今結構ダウンタウンのいろいろ見てるたりするんだけど、うん、浜田さんと松本さんって全然タイプ違う、
全然違うよな。
でキャインのウドさんと、なんかもう一人の、
浜
田さんなんか似たような感じというか、仲いいなって感じじゃん。で、ブラックマヨネーズの吉田と小杉って、あれもまたタイプは違うけど、まあもう似てるなぐらいの難しいような感じで、何が一番いいって、やっぱりその、浜田さんと松本さんのあの感じ、全然違うのよ。で、何がいいかっていうと、お互いが役割分担できるの、それで。こういう時はこいつ、ここはこいつの量分。例えば、松本さんは番組5分前に入るけど、浜田さんも30分前にやって、その他のゲストと喋ってみて、で、温めといて、松本が入ってきて、松本がもう、いろいろ、
それ初めて
突っ込んでいくと。で、浜田さんはゲストの立場に立つと。で、松本さんが、こう、まあまあ、いろいろいじったりするんだけど、浜田さんは、そのゲスト側にいるから、松本さんが浮くことがないの、絶対。っていう役割分担で。で、まあ、ちょっと結構頭の中でいろいろファンタジーの小説とかも思い浮かべるときに、やっぱり俺がやりたいのは、一個はガチガチのそういうロード系のバイク、ファンタジーならもう結構自由なんだけど、もう一個はなんかオフロードっぽいバイク例えばこういう危ないミッションをやるときに、ここはお前が行ってくれみたいな。
あ、
俺結構こういうのが好きで、結構揃えるっていう感覚があんまないの。
あ、なるほど。
そうそうそうそう、だからそうそう、だからね、そういうところがあって、で逆にそういう揃えるっていう話になった時に、あ、そうなんだ、なんで別に悪いとかいいんじゃなくて、あ、なんか揃えたいっていうタイプじゃないと思ってたの、あんまり。
ああ、でもね、だって同じにはしてほしくない。
基本的にそうそう、ってか基本的にソロじゃん、
そう
ソロ、ソロ一人でするタイプだと思ってたの、
うん、そうなんで、
だからあんまりコンビって感じじゃないじゃん、この二人は。コンビじゃん。ソロ足すソロじゃん。ソロ足すソロがたまに、お互い持ってきた話を、組み合わせていくって感じで。だそう考えて、あ、そうなんだ。だから、そういうところで、なんか一緒にしたいみたいなのも、あったのかな。
たまに、いや、多分ね、このライデックスのせいじゃない。ライデックスを見るとさ、なんかさ、
こういう
の。こういうのいいよなって、
たまに。だからね、あ、でもそうそう。だから、俺と川崎が、まあ、そういうのじゃなくてもいいのよ。例えば川崎ともう一人いるじゃんあいつが揃えて二人でどっか行くっていう話になって、それを俺は旗から聞いてくるのは、俺それはそれでいいの
よ。俺何かね、あ、そうするわ。俺実はね、もう一人したら新しいバイクの友達がね、
ああそうだね、
できるかもしれないんだね。
そうだね、
そういうこと言ってんだよね。
まあ、そいつのことも言ってる。
だって俺それ以外バイクの友達いないもん。
そうだね、バイクの友達になりかけた人はいたけど、
いたけどなれなかった。
今幸せな家庭を築くな、
はいはい、
おお、そうだね。しかもその人バイク持ってないからね、もう持ってないというのか、ちょうど乗り換えの時期でね、
う
ん、
そう、
それのね、なんていうのあれを
立ち会い
に、そう、川崎さんが依頼されてるからね、
うん、ああそうします
だからね、俺そういうのでいたいと。例えば、まあ、結構この話、まあ、そのダウンタウンめっちゃ見てるからね、今そういう話になっちゃう。
最近お前結構そういう、
結構その YouTube を見て、その今マイブームを
なんでさ
起こして忘れて起こして忘れて、
そういう、
うん、
なんか情報を得るようになった。
情報を得るようになってない。
芸能人とか。
ただなんか YouTube おすすめ動画で出てくるんだ
よ。だ
よおすすめ動画で出てくるから見たら面白いよって話で。で、だから結構、松本さんは松本さんでそういう会を開くわけ。浜さんは浜さんで、二人は話してほしないの。
あ、確かになんか言ってるよね。あの二人なんか会うことがない。
で、現場で会って、お互いぶつけてくる。だから多分、松本さんが誰かの他と二人でコラボでなんか企画やって、でその話を浜田さんのネタで話すみたいな。こういうのもいいから。だから例えばこう、今こういう二人でライドのラジオとかやってますと。でも、その川崎さんが他と二人でツーリングのチーム作ったっつっても、何にも当然思わないし、うん、だからその話をむしろ広げてくれと。そういうツーリングチームを作った時にどうなるんだと。まあもう、あれだよね。まあ、いわば実験じゃないけどそういう経験をこっちがするわけだ。で俺は俺違う経験をこっちでするわけ。そしたらお得じゃない。そう、2人で同じことするよりも違うことした方が絶対お得なの
でたまに
組み
込んでちょっと
そうそうそうそう
たまにがいいんだやっぱ
それがいいのよ。
確かに、うん、お前と走るとなんかたまにぐらいがいい
そうだねそうだね。
多分なんか毎日これやったら結構だるいかもしれない。
そうなんだよ、まあ、
だるいかもな。たまにがいいんだよな。
だからこれでこういうコンビがいたらやって、でこれもなんかやりたいって
これはだからやりたいの。パーキングでさ2台のさ、うん、思ったより寒いなって。
これこういうの別にこういうのはところどころでやってる
ところ、これよく見る光景じゃん。
ただこれがジェフと GCR になってるだけでしょ
これはよく見る光景、オスター2人が自動販売機の前で
ない、まあ、オスターじゃないんだけど23歳なの。
うん、言ったよね。P 入れとけP 入れとけそれそれ思ったより寒いな、思ったより寒いんだよって俺ら
そうね、分かってたよだからそういう感じですよ。でだからこそガッチガチのコンビでないからこそアテネを入れたり問題も入れたりする隙間があるわけだから、そういう時に結構サービスエリアでもそうだけど俺が孤立するじゃん。スイズというか川崎とアテネが組むみたいな感じになるでしょで俺が一人で振ってくるじゃん話を。そしたらちょうどいいわけ。こっちが反対側にいるから俺としては自由にできるわけだから、あそのゲストが浮くこともないし、ちょうどいい、ね、だから俺そういうのが俺の考え方みたいなあって、どうなんですかこれ。そのそれに関してはどう
え
分かる部分はある
みたいな。ああ、なんかてかさ、前結構お前結構割といいこと言うからさ反論ができない。
あそうまとめごめん
ね、反論できないんだけど、でもこれは、なんだろうね。まあでもそれはそれでいいと思うね。
そうそうそう、そ
のでもなんか同意はしないんだよね。でも
あはいはいはい、
まあ、俺毎回言うけどなんか同意はできないんだよ。ああまあそういう考えもあるんだなっていう感じだな。
なるほどね。
いやでもなんか前も言った通り、あんまりやっぱバイクはそうなんだ
あどうそのコンビ組みたいみたいなのはあの他にもう一人全く同じ考え方の人がいたらなって思う。
でもなんかほんとたまになんか似たような、例えば俺が GGR だったら1100だったら、ね、なんか同じなんかああいうツアーラー系の仲間が一人いたらなんかたまに一緒に走ってやりたいなと。でも、ね、毎回は毎回言うけど毎回俺は基本ソロだし。
そうだよね。でね、よくさちょっと話変わるんだけどさ、仕事場の中でもさ全員自分だったらいいっていう人いるじゃん。もう一人俺がいたら絶対鬱陶しい。絶対鬱陶しい。
そんな人いる？あーいたわ。
あの、まあ、ここだったらうちのリーダーがそう。
いたわいたわ。
全員俺だったらいい。絶対お前が7人いたら絶対喧嘩してるぞ。俺は言いたい。お前が同じ数いたら今のうるさの数倍になるぞ。絶対喧嘩する。今よりも荒れる。俺はもうそこがちょっと、まあ今まで例えば結構、まあ、野球の前にバレーボールやった時に全員笑ったりってちょっと思ったわ一回ね。その時は結構周りもやる気なくって 俺だけ声出してて、なんでこのもうやる気ないということが信じられなかった時代だったんですよ。
あ、そう
だ。だから全員俺だったら思い通りに、思い通りにっていうかさ、なんていうか、
まあ、
自分が出せる力を出してないわけよ、そいつらは。
一致団結できる子
だし。そう、出して出せるものを出してないのに、だったら全員俺の方がマシじゃん。
てかみんな修造だったらもううるさいもんね。
そうそう。でも今考えると全員俺だったら喧嘩すんのよ絶対。
うん、絶対
全員が 100% 出しちゃったら喧嘩すんのよ。100% プラスの人がいたら、そのベクトルを変えて 100% 受け取る人がいなきゃいけなくて、でそれをうまくコントロールする 0% の人がいなきゃいけない、動かない人でいいなって。でその役職がうまく噛み合った時にチームができると思うのね。だからやっぱそういうので全員俺っていう考えはやっぱ違うんだなって思ってて、なんかね、やっぱりだから俺がもう一人いたら年だなって。
俺も年こんな面倒くさいんですよ、
うん、そういうところが結構あるんだよね。だからあこいつちげえんだって思っても逆に俺は受け入れられる。だったら同じだったらこう思わないのかな、同じだったら同じで鬱陶しいんだろうなって思ったら、まあそんな違いじゃあ違いじゃんみたいな、別に嫌なとことかダメなとこじゃなくてそれは違いじゃんってな、うん、っていうのはあるね。ただその人が俺に敵意向けてきたら俺も敵意向けるっていうのはちょっと最近考えてるんだけど
ね。ね、バイクの話やら今日バイク、
でも今回は結構まっすぐ自分の話してる、
自分の話してたね。
結構今他の社会情勢に目を向けて批判してたけど、でもこれが結構俺たちの原点的なのあるよね。
まあ
そう、元々そういう話を結構
まずしてる意見、まず俺らなんて同じ方向絶対に向かないもんね。
そうそうそうそう。同じでどっちかは聞いてんだよね。
同じ方向向かないんだよね。
で分かるとこは分かるぐらいだね。
まあもしかしたら最終的に目指してるところは一緒かもしれんけど、ね、だいぶ寄り道しまくった
もんね。そうなんだよ。寄り道してるというのがやっぱり二人三脚ではないのね。二人三脚ではない、二人三脚の中で縛られたらやらなきゃいけないけど、多分うまくいかないんじゃないかなってちょっと思うよ。そうやるとしたら役割分担の方がね、作業分担、じゃあこっからこっからこっからこっつって進めていって、でもちゃんとお互いの仕事は分かってあげる。でいい時間で、もうね、50分、53分です。
あ、釣りんだけど、一つの報告として、GGR、その、
あ、そう
ね。この間、車検で、車検終わらせてきました。無事。
ですね。
11基地ぐらいで飛んでいき、まあ、11基地ぐらいちょっと飛んできました。まあまあ、こんなもんですよ、と。で、今回もちょっと、ちょっとだけカスタムしてね。
あ、そう、
うん、まずリアブレーキオーバーホールとリアのディスクローターを交換して、前後ともディスクローターピッカピカになってます。前はサンスターのあのカッターみたいなね、なんかあのローターにして、今度は普通のローターっていうのをピッカピカ輝いてます。なんかやっぱいいよね、輝いてるといいよね。はい、それだけです。でもそう考えるとさ、結構やっぱ俺お金かけてるよね、ジェットネタ。
そうだよね。だってまず車検が信じられないの、俺からさ。
車検信じられない。
俺はあの自動車税払ってもいいから
。まして俺なんかお前にとってはブレーキのディスクローターまで交換しちゃってるからね。
そうだよ、ブレーキパッドすら
交換しないもん、お前。もちろんブレーキパッドも交換しない。
ああ、そうだ。
デイトナの赤パッド、ディスクローターもね、ピッカピカにしてサンスターのいいやつ。
まだ今年度が終わってないからね、ちゃんと。
うん、とりあえず、今年度、とりあえずお前、さっき言った通り、ミリーできる。
そうだよ。だからそうそうやんなきゃ。なんだよ。あのジェベルのウィリー方法とかね、しか探してね。
いや、ジェベルってさ、もうまずバイク、まずウィリーの勉強す。バイクのなんかその、バイクってかその前に一番大事なことを忘れてるよ。バイクの整備した方がいいと思うよ。
そうね。バイクの整備はそうでしょ。
そうよ、そのウィリーとのこ
と。まあ、それはそうだ。それが俺の理論付けだ。
その辺まず自分の整備をした方がいいと思う
よ。俺の整備はしてるよ。してるよ。ただ、だから日本生き物だから。生き物だから常に変わってく。追いついてないだけ、
うん。オイル漏れしまくってるんでしょ、君。
まあね、そのことは、まあ、いいよ。でね、もう今日はね、励まされて、汗と一緒だからって言われたら。
え？
要するに汗と一緒だから、別にそんな、汚いもんじゃないからねっていう話をされたら。まあまあまあ。そう、俺もね、でも思った。なんか、そんな変わんねえなって。あ、そんななんか人権失うレベルじゃないなってちょっと思う。
ああ、そう。
経験することは大事なことですよ。バイクでもあるのもそうですね。
そう、バイクでもね、なんかもうこけてね、壁にぶつかること。まあなんかもううちの職員も最近なんかみんな壁にぶつかって、あのこれ個人的なあれなんで話さないけど。
じゃあもうこんな感じ、そろそろそのまま、ね、本座も新しい曲を入れていただきましょう。
そうだね。では
記念すべき第20回。
あ、そうなん
ですよ。
お、うん、何を記念するの？
20回続いたことを、ね、
あ
続いたことを記念。
最初のなんか民間なんとか記念日とかさ、この前でさ建国記念日ってやったらしいよ、うん、よく知らないけど建国記念日
やった。
いつ建国記念日だったんだろうね。いつ建国されたんだろうね。
日本国というものがね、
うん、
いつからだろうね。あれは建国記念日って平成のこと？
いや、分からん。だから建国って日本ってのは生まれた日やろ。平成、うん、か
なり日本が生まれた日なのそれ。
え、そうなの？
平成が生まれたからじゃない。
あ、そうなの。
だから建国記念日平成じゃなくなったら変わるんじゃない。
あ、そう
なの。違うか。
もう分かんねえよみたいな。
それか天皇誕生日が平成かな。違うの。天皇誕生してすぐ天皇なんないもんな。
うん、え、そう。あ、もう分からん。
だって久しとさは、まあ、天皇じゃないじゃん、
うん、ていうかどうでもいいけど、そんな中でも俺は働いてるんだよね、建国記念日で
も。建国記念日こそ働けよ、
うん、
うちらはそういう職業。
そうそうそうそう。いや、ていうか、
あの、まあ、
そう
そう、京都にいる人は大体そういう職業で、
うん、ていうか俺思った、建国記念日なら何こいつら休んでんだってたまに思った。
建国記念日だからだよ。
働けよ建国記念日。
建国記念日だからだよ、みんなに祝わなきゃいけない。 でね、まあ、20回、まあ、ちょっとあれだけどね。20回ということで、まあ、次は、あれをやります。サービスエリア。
ああ、サービスエリア。
今回は、みんながちゃんと働いてるかを、報告し合いましょう。
ちょっと待って、全然サボってるんですけど、この場合言うけど。
もうね、
もう言うけど。
もうね、どっちかっていうとこの2人以外の2人が結構やってる感あるよね。
ああ、そうなの？
なんかね、フルボイス企画もチラチラ、
うん。いや、待て待て。ちょっと待って。待ってよ。いつそうなった？
もしかしたらオープニングを俺たち4人で撮るという企画も。
そんな気持ち悪い声を。オープニングにしたくない
です。でもね、俺ね、結構4人とも個性あるんだよ。
いやいや、ちょ
っと。アテネは声張れるんだよ。
いや、でも
メイン張れるから。で、ポンザイモンは音程取れるからサブいけるの、
うん。
で、川崎さんはラップできるの。
できねえよ。え？
ラップ結構いけるよ。
いつ？
ラップ。
俺やったラップとか。
ラップやってるよ。歌とか結構あるでしょ、そういう系の歌。
ラップ俺そんな歌ってた？
うん。ある
ヨーヨーとか言ってた。
ヨーヨーじゃない方。
ヨーヨーじゃない方。
うん。あれ、ロボットが出てくる方の。
あ
れ、はい、なんだっけ、名前。
ロボットが出てくる方の？
あの日が、
ああ
、あれ、あれ、あれ、あれとかは、
なんとか、はい、
そういう歌い方で歌うでしょ。
ああ、わかった、わかった。
で、私は、デスボビリー一人で全部歌います。そっち系、
はい、
デスボイス、ウィスパーボイス、シャウトは、私担当。
うん。え、フルボイスってのはさ、オープニングかってこと？
うん、全部。あいつが思ってんのは全部。
だって、ちょっと待って、ヒロイン誰やんだよって。
ポンザイも。ポンザイも多分できる。
いや、気持ち悪いからやめてく
れ。いやいや、で、だから言ったのよ。じゃあお前全部取ってこいと。一通り取って聞かせろと。だからもうそれが上がってきます。上がってこなかったら、もう、じゃあ無理ですね。
うん、
じゃあ無理です。上がってきたら、まあまあ、聞いて、判断してあげてください。
だって、もうそんなんげ。いや。
でもね、だからいけると思うんだよ。最初に、歌はいけると思う。
その次にしようぜ。
俺、歌はいけると思う。
その次のものにしようよ、どうしようさ。その次にしよう。
ちょっと今回は。いやいや、次あんの？
ないと思う。
これもあるかどうか分かんない。
そうそう。だからさ、フルボイスのとこやる。もし、いけたら次行ってさ。
これもあるかどうか分かんない。
だから、これはこれにしよう
って。歌はいけると思うんだよ。最初、アテネが行って、で、間に俺がなんか挟んで、って。
まあ、歌は、
ごわごわ行って。
歌は確かに、まあ、100歩譲っていけると
思う。そう、サブボーから入って、
うん、
サビ入って、ラップ入って、
ラップ
感想を2番。
いやでも、ああいういい曲に限って、なんか2番のラップはだいぶなんかね、なんかダメなパターンがよくあるから、ラップは入れたくないんだよね。
そうか。ラップじゃなくてもいい。ラップ超でいい。
ラップ超で
いい。ラップ超でいい。あの感じで歌って
。いやでもラップ
入れたい。いけると思うよ。
いけるとは思うけど、うん、
俺フルボイスは無理。
無理。
フルボイスは俺も無理だと思う。
無理と思う。
はっきり言って、
うん。
だから一番できなそうなあいつにやってみろって言った。女声やってみろって言った。上がってきます。第20回そんな感じです。楽しみにしてください。
誰も楽しみにしてる。楽しみにしてる。多分俺らが争ってると思うね。
そうだねまたなんかあの変態とかサイコパスの話とかになるんだろうね。
で俺も一人やっとけよみたいな、
うん、
エロゲにしとけ。
エロゲ進行具合どうなんだと。
はい、
ということです。じゃあね、今回も20回こんな感じで1時間4分聞いてください。ありがとうございますね。そろそろお別れの時間だね、
うん、
最後になんかありますか。
最後に、なんだろうね、最後に言いたいこと、別に何もないんだよね。とりあえず
最近なんか何もないよね。
最近
最近の、いや別にいいよ。多分夏になるにつれて多分また湧き上がってくる。
湧き上がってくるんだよね。やっぱ冬ってさ、やっぱりさ、どうしても。
でしょ、でもあるでしょ。
あるけど。
いや、おい、なんだかんだ冬は冬で行くとか言うけど、なくなるでしょ。
やっぱなくなるね。
なくなるでしょ。
でもたまに行くのはいいよ。
あのなんか、ウキウキというかソワソワ感はなくなるよ冬。
でも今日なんだかんだと俺一日ほぼ乗ってたから。
ほんと、
あの買い物なんかずっとあのジャケット買おうかなみたいな、ずっと山に走り、
私病院巡りしてた。
ちょっとそれはこう
行ったら泌尿器科ないですって言われて泌尿器科行ってきました。
その話だもん。いやもう
こんな若いのに泌尿器科行ってた。大変ですね。
はい、
これがストレスってやつですよ。
ストレス社会、まさにストレス社会。
こんなエンディング9割言うのなんだけどね。 ここまで行ってないやつはまだくじけなくていいと思う。
そうだ、ね、そうだそうだ、なんかさこの程度でくじ、あ、そう考え
た、あのね、ちょっとで、ちょっとやそっとで学校行きたくねえなと思ってるさ、うん、泌尿器科行きたくなるまでは生きてられるか心配するだ、行っても俺全然まだ、全然まだ生きてられる、ここまで、ここまで人間としての尊厳を失ってもね、まだ生きてられる。
そう考え
た、いや、でも本当に人間としての尊厳、特にこの年でそれはプライドはもうない。
もういや、それはラジオで話すことではないという。
まあ、だから、お前メッセージだよ。
メッセージだよ。
無理やりね、つなげてきましたけど。じゃあね、そんな感じで、こんな、まあ、みんな聞いてくれたと思いますね。今回はこの辺にしておきましょう。はい。
じゃあね。
みんなは、はい。
お疲れ。